説教、許される恵み、小宮山剛牧師。
私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように。ただいま読んでいただきましたこの御言葉は、イエス様の教えてくださいました主の祈りの後半部分、前半の3つが神様のための祈りである、このことはもう申し上げた通りでありますが、後半の3つは私たち自身のための祈りであると。その2番目が今日の祈りの言葉であります。で、本日はこの12節をの前半部分ですね、私たちの負い目を許してくださいと、このところだけを取り上げ、次回その後の私たちも自分に負い目のある人を許しましたようにのところを学びたいと思います。で、先ほどご一緒に文語の主の祈りを唱和いたしました。文語の主の祈りでは、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえとなっております。まあ、ですからこの新旧同訳聖書に書かれているところと比べますと、二つ大きく違う点があるわけですね。一つは新旧同訳聖書では負い目と書いてありますけれども、教会で唱えるいつも唱える文語の主の祈りでは罪というふうにな言葉になっています。それからこの12節の前半と後半部分が逆になっているわけなんですね。文語の主の祈りは、で、まあ、日本語としますと文語の主の祈りのが美しいわけなんですが、まあ、ギリシャ語の原文で見ますと、確かにこの12節の私たちが先ほど読み、朗読していただきました私たちの負い目を許してくださいが先になっています。ですから今日はこちらを取り上げたいと思います。で、その文語の主の祈りにもありますように、この私たちの負い目を許してくださいと、この負い目とは何かということですが、それは罪のことであるというわけであります。で、まあ、この罪という言葉は教会の外ではあまり聞かない言葉だと思うんですね。教会の外で罪と言いますと、それは刑務所に入るような人の問題だというふうにこう考えられるわけであります。しかしこの教会に来ますとこの罪という言葉をよく聞きます。また聖書を読んでおりますと、この罪という言葉が非常にこのよく出てまいります。それでなかなかこのことがまだこの聖書を読んだことのない方には理解されないということになるわけなんですね。罪なんていうことを言いますと、私は何もこの悪いことなどしていないと、私は一度もこのお巡りさんのお世話になったこともない、私はこの人様にご迷惑をおかけしないように生きてきたんだと、それをこの罪人であるとかですね、何事かと、こういうふうにこう反発を食らうわけであります。また私もですね、このキリスト教はですね、このすぐ罪というから嫌いだと、そのようにこう言われたことがあります。なるほど、どうして聖書はそんなに罪ということを言うのか、また教会は罪ということを言うのか、またこの人間は皆罪人であるなんてことを言うのかということですね。で、聖書はこのなるほどこの罪を指摘するわけです。私たちが罪人である、義人はいない、一人もいないというロマ書の言葉にもありますように、聖書は私たち人間がみんな罪を犯していると、ですから義人は一人もいないんだと、こういうふうにこう説くわけでありますけれども、そうしますとですね、どうしてこの聖書は人を罪人扱いして罪というのかと、 何かこの罪ということをえぐり出してですね、ほら見ろお前は罪人だということで、断罪しですね、その私たちをこの落ち込ませようとするのかと、何かこのそんなこと言わなくてもいいことを言ってですね、人間のこの罪をえぐり出してですね、この何かこの指摘しようとするのかと、そんなふうにこう考えられてしまうわけなんですね。しかし決してそんなことはないのであります。なぜならもし聖書がそんな書物だったとしたら、私はそんな書物を読むほど暇ではなかったというふうに思います。しかし聖書というものはですね、祝福の書であります。私たちを神様が祝福しようとされている。だから聖書があるわけですね。神様は何か私たちを落とし込めようとして御言葉を語られるのではありません。聖書は祝福の書物であります。私たちがその何かですね、暗くこの下を向いて歩んでいるとしたら、そうではなくて、私たち人間が明るく生き生きとした喜びに満ちた、そういう人生を歩むように、神様は御言葉を賜り、イエス様を怒られたはずであります。ですから聖書はそういう書物であるということですね。しかしではなぜ罪罪ということを言うのか、なぜ人間がみんな罪人であるというようなことを言うのかということになるわけですけれども、それはなぜそのように罪を問題にするかといいますと、その私たちが、まあ、暗くこのじめじめ歩んでいるとしたらですね、それが本当にこの明るく喜びに満ちた、希望に満ちた、そういう歩みをする、そのように神様は私たちをお作りになったわけですけれども、そのためには罪というものをどうしても避けて通れないと、このことをの問題を抜きには転換ができないと、明るく喜びに満ちたそういうこの歩みに変わることができないということなんですね。つまりこの罪というものが許されるということがなければ、神様の祝福に預かることができないと、だからこの罪ということを繰り返し説いているわけであります。ですからこれはまさにこの私たちのためにですね、聖書は罪というものを指摘し、私たちが罪人であることを自覚させようとし、そのように神様は聖霊によってこう導いてくださっている。つまり私たちのためにこの罪のことを取り上げているのだと言わなくてはなりません。新約聖書にはですね、罪ということを表すギリシャ語が5つ出てくると言われます。で、今日の聖書ではですね、そのうちの負い目と日本語に訳すことのできる、まあ、そういう言葉が使われているわけであります。で、この負い目という言葉は負債ですね、つまりこの借財、借金、そういう言葉と同じなんですね。ですからこの、まあ、平たく言えば借りがあるということになろうかと思います。で、借りがあるなどと言いますとですね、私は別に神様なんかにお借りはないと、何をその私は神様に借りがあるのかと、こういうふうにまたこう反発を食らってしまいそうになるわけですけれども、まあ、要するに借りがあるということは、まあ、もう少し言えばですね、これは神様の御心にそぐわないと、そういうふうにこう歩んでいると、そういう言葉がこの負い目という言葉だと言っていいと思うんですね。神の御心にかなっていない、そういう自分であるということです。つまり神様は私たちが本当はこうやって生きてほしい、このように歩んでほしい、そう願って私たち人間をこうお作りになったわけなんですけれども、ところが私たちがその神様が意図して私たちをお作りになり命を与えたことにかなっていない、それがですね、この負い目という言葉の意味するところの罪と ということであります。でそれはですね、ですからこの私たちがいくらこの神様に借りなどない、罪なんか犯していないと、私は何もこの刑務所に入れられるようなですね、そんな罪なんか犯していないと、なんで聖書はそんなこと言うのかと、こういうふうに言われるわけなんですけれども、けれども神様はこのように私たちに歩んでほしい、生きてほしいということで私たちをお作りになり命を与えられたわけですね。その神様が意図して私たちをお作りになったことに、私たち人間がそれに応えていない、自分勝手にこの生きているということでありますから、いくらですね、いや私は罪なんか犯していないと、なぜ教会はキリスト教は罪人だというのかと言われたといたしましても、それはその人の勝手だということですね。その人がわからないってことになります。神様がこうやって生きてほしい、こういうふうにしてほしいとこう願っておられるのに、それがわからないで、いるわけですね。ですから私はいくらこの罪なんか犯してないと言っても、それは神様から見てどうかという話であるわけでありまして、そういう意味で罪というふうに聖書は言うわけであります。例えば使徒パウロの場合はどうでしょうか。初代教会で世界宣教に従事し、また使徒言行録の後半部分でこの詳しく描かれ、また新約聖書に13通の手紙を記したものが新約聖書に載っている、その使徒パウロの場合はどうであったかというとですね、使徒パウロは最初はご承知のように、教会に来ておられる方はご承知のように最初からクリスチャンであったわけじゃないわけですね。もともと熱心なユダヤ教徒のファリサイ派でありました。でパウロはキリスト教会を憎み、キリスト教徒を非常にこの憎みですね。なぜ憎んだかというと、それはキリスト教徒というのは神を冒涜する連中であると、そのようにパウロは信じてですね、ですからこのキリスト教徒を迫害し教会を潰して回ることが神の御心なんだと勝手に思って、そしてこの教会を激しく迫害し、キリスト教徒と見るやですね、それを捕らえ連行しですね、ある者は牢獄に投げ入れ、ある者は鞭打たせ、ある者は死刑台に送るという、激しくこの教会を迫害していた男であります。しかしパウロは自分はですね、この罪を犯しているなんて これっぽっちも思ってなかったわけですね。自分は神様のために正しいことをしているんだと信じて疑わなかったわけであります。だからそのパウロ、しかしそのパウロが神の憐れみによってイエス様が天から現れてくださって、そして改心へと導かれたわけでありますけれども、そのように本人がいくら自分は罪を犯していないと、自分は正しいことをしているんだと、キリスト教は罪罪というから嫌いだとこう言ったといたしましてもですね、神様から見たらそうじゃないんだよというのがこの罪であるということなわけですね。このことがまず理解されないとならないわけであります。そして次に、なぜじゃあ罪がそんなに大きな問題であるのかということなんですが、これはいろいろな説明の仕方があると思いますけれども、先ほど今日もう一箇所旧約聖書のイザヤ書を読んでいただきました。そのイザヤ書の59章ですね、一節二節を読んでいただいたわけでありますが、もう一度お読みしたいと思います。主の手が短くて救えないのではない、主の耳が鈍くて聞こえないのでもない、むしろお前たちの悪が神とお前たちとの間を隔て、お前たちの罪が神の御顔を隠させ、お前たちに耳を傾けられるのを妨げているのだと、このようにこの書かれているわけです。でこれは預言書でありますから、これは神様の言葉なんですね。でここで 語られているのは、主の手が短くて救えないのではない、主の耳が鈍くて聞こえないのでもないと、このようにこう言われているわけであります。なぜ神様は私の祈りを聞いてくれないのか、神様なんかいるものかというふうにこの人間は思いがちであります。神様が全然こう自分の祈りを聞いてくれないじゃないかと、神も仏もあるものかと、このようにこう人は言うわけですね。まあ、仏はともかく神様はどうかって話なわけですけれども、神様のせいに人間はこうするんですね、自分勝手ですから。しかしこの神様がイザヤを通してお語りになった言葉は、主の手が短くて救えないのではない、神様はなぜ私のこの願いを聞いてくれないのか、なぜ神様は私を助けてくださらないのか、神様はひょっとしておられないんじゃないか、あるいは神様は私をご覧になっていないんじゃないか、あるいは神様は私のところまで手が届かないんじゃないのかと、このように人間はすぐ思うものであります。しかしそうではないと主はイザヤを通して言われたのであります。またこの私たちの祈りが聞かれない、あるいは全然聞いてもらっているようでもない、あるいはどうしてなのかとわからない、それは神様が私たちの祈りの言葉を無視しておられるんじゃないんだろうかとこう思いがちでありますけれども、しかし聖書は何と言っているかと申しますと、主の耳が鈍くて聞こえないのでもないとこう言っておられるのであります。そうではないんだと、では何なのかと言いますと、その2節に書かれていますように、むしろお前たちの悪が神とお前たちとの間を隔て、お前たちの罪が神の御顔を隠させ、お前たちに耳を傾けられるのを妨げているのだと、このようにこう主はおっしゃっておられるわけなんですね。つまりそうではない、神様に原因があるんじゃない、神様のせいではない、あなたたちのせいだとこう神様はおっしゃっておられるわけで、それが罪だということなんですね。神と人間との間を隔てていると、あなたたちの悪が罪がというふうにこう言ってるわけですね。まあ、例えばですね、この、私たちが小学校低学年ぐらいの我が子がこういたといたします。そうするとですね、ある日その我が子がですね、親の財布からこっそりとこのお金を持ち出して、お菓子やですねこのゲームを買うということがこう起こったといたします。さてその我が子がそのようにして親の財布から勝手にこの持っていったお金でお菓子やこのおもちゃを買ってですね、ただいまと帰ってきて、さて親はそれに気がついた時どうするかという話なんですけども、何事もなかったかのようにお帰りなさいと、そしてこのいつものように会話を始めるって親はあまりないと思うんですね。間違いなく叱ると思います。それはそういうことは悪いことなどなのだということをまず教えなくてはなりません。それからそれはそういう悪いことをしたら叱られるんだということを教える。ですから親は叱ると思うんですね。そしてこのじゃあ親がですね子供に向かってさあ弁償しなさいっていう親もあんまりいないと思うんですね。そうじゃなくて子供がごめんなさいとこう謝れば分かれば許すわだろうと思います。で神様と私たちとの関係も同じでやろうと思うわけですね。主の手が短くて救えないのではない、主の耳が鈍くて聞こえないのでもない、むしろお前たちの悪が神とお前たちの間を隔て、お前たちの罪が神の御顔を隠させ、お前たちに耳を傾けられるのを妨げているのだと。じゃあどうしたらその罪に気がついた時どうしたらいいんだろうかと、それは我が子がごめんなさいと罪を認めて謝ればですね、大概親は許すわけでありますけれども、 そういうことであろうかと思います。ですからキリスト教はすぐに罪罪というから嫌いだとこのように言った人がいたわけでありますけれども、それは何もその本人を責め立ててですね、何か不幸にするために罪を指摘しているのではないわけであります。聖書が罪罪というのはその罪を許していただいて、そして神様との隔てがなくなり、そして神様との交わりが回復して、そして感謝と喜びと希望が満ちて歩むことができるようになるから、そのためにこう言っているんだということであるわけです。つまり聖書が罪を指摘するのは、それはその罪は許していただくことができるということも同時に教えているわけであります。それがイエス様の十字架であります。今日このように主の祈りで、私たちの負い目を許してくださいと、このように祈りなさいと私たちにお命じになっているイエス様は、その神様と私たちを隔てている罪を取り除くために、許すために、自らの命を十字架におかけになって、そして私たちの代わりに罪を償ってくださった。だからこのようにイエス様は祈りなさいとおっしゃることができるわけですね。前任地の教会である時、小学校4年生の子が信仰告白式をしたいというふうに志願しました。彼は幼稚園の時に洗礼を受けたんですね。まあ、それは幼児洗礼でありましたから、幼児洗礼はやがて自分の口で信仰を言い表す年齢になったら信仰告白式をする、まあ、そういうことになっているわけでありますけれども、その小学校4年生の子は幼稚園の時に幼児洗礼を受けたわけであります。そしてある時信仰告白をしたいということを申し出ました。で、信仰告白を申し出ますと、まあ、牧師との間で信仰告白式のための準備会というのを5回ほど行います。そして教会のこと、そして信仰告白のことについて一緒に学びます。そしてその後は役員会において諮問会があるわけですね。面接があるわけです。でその面接ですね、役員、大人の役員がずらっとテーブルを囲んでいるところに彼がこの招かれて、そして諮問会が始まったわけであります。最初の質問は、役員からの質問は、なぜ信仰告白をしようと思いましたかと、まあ、これは通常の質問ですね。さあ、なんて答えるかなと思って、私もこの見ていた、まあ、その場にいた、もちろんいたわけでありますけれども、彼はですね、このようにこう言ったんですね。今までに犯した罪を許してもらいたいからというふうに彼は答えました。これには役員一同ですね、本当に感動してですね、もう言葉が出ませんでした。子供には罪というものがわからないと思われる方もいるかもしれませんが、そんなことはないんです。罪を分からせてくださるのは聖霊の働きです。私は恥ずかしながらですね、私も幼児洗礼を受け、そして信仰告白をしたわけでありますけれども、20代の時にですね、けれども信仰告白をして教会に厳重倍参加になった後も、恥ずかしい話ですけれども、罪ということがよくわからなかったわけであります。いや、もちろん神様の御心に背くということが罪だと、それ頭ではこうわかるわけでありますけれども、 その十字架にイエス様が、神の御子がおかかりにならなければならないほど、それぐらいこの自分の罪というものが深いものだということが残念ながら分からなかったんですね。それで私はそれじゃあなんだかこのよく分からないからって、これはでもいくらこの人の話を聞いて分かるっていうもんでもないんですね、なかったんですね。それで私はこのお祈りをいたしました。神様、私はこの罪ということがよく分かりません。あなたの御子が私のために十字架にかかって罪を許してくださったと教会ではいつも言われるんだけれども、そのことがよく分かりません、どうぞ教えてくださいというふうにこうお祈りをいたしました。さあそうしますと、それから何日かして神様は教えてくださったのであります。教えてくださったっていうのはですね、それがどういうことなのかということを私の心の内にこう示してくださったのでありました。具体的にどうこうっていうのは難しいんですけれども、こういうことがあったな、ああいうことがあったな、それはその時は全く気がつかなかったんだけれども、本当に考えてみればそれは本当に罪であったと。そしてその自分がですね、まさに自分の努力によってはこの罪人でなくなることができないものなんだっていうことが本当にこれ示されてきたんですね。そうしますと、それはですね、こんなことなら、こんなに罪というもので苦しい自分がそういう愚かなものであるっていうことが分かるぐらいなら、イエス様は信じるんじゃなかったと思ったぐらい、苦しめられました。でもそれがですね、実にその罪を、まさにそれが自分の真実の姿であったわけですけども、その罪を許してくださるために神様は一人子を送ってくださって十字架にかけてくださったという、次にそのことが鮮やかに示されて、もう本当にそれは感謝というほかはないということに導かれたのであります。先ほどの小学校4年生の男の子の信仰告白に際しての願い、今までの罪を許してもらいたい、これは叶えられたと確信しています。それはイエス様がそのために十字架にかかってくださったからです。イエス様が、神の御子がこの私の代わりにご自分の命と引き換えに償ってくださった、だから許されている。そのイエス様が私たちの負い目を許してください、我らの罪を許したまえと祈りなさい、それは許していただけるからだと。そして罪を許していただいて、先ほどのイザヤ書59章のところで指摘された神様との隔てが取り除かれて、私たちは全能の父なる神を我が父よと呼ぶことができ、祈りを聞いていただき、神様の祝福を受け取り、そして希望と喜びに満ちて歩んでいくことができるようになったのであります。感謝というほかはありません。お祈りいたします。父なる神様、あなたの御名をあがめます。あなたはこの小さな愚かな私であり、私たちに何が問題であり、どのようにしたらいいかを教えてくださいました。感謝をいたします。私たちが都合のいいようにあなたの名を呼ぶのではなく、私たちが罪人であることを自覚し、そしてその許しのためにイエス様が十字架におかかりに なられたこと、このことを啓示してくださいました。どうぞ私たちが日々十字架を見上げ、罪の許しに感謝をして、あなたを父よと呼んで祈ることができますよう、どうぞ祝福してください。兄弟姉妹たちがそのように祈ったとき、あなたが大きく耳を開き、豊かにそれに応えてくださいますようにお願いいたします。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。